The story is told of
あるアウトドア好きの二人が毎年恒例としている釣り旅行のために小型飛行機を調達し、チャーターして人里離れた湖に行きました。無事に飛行を終えたパイロットは今度は二人を迎えに来ました。しかしパイロットは道具や釣った魚が重すぎて飛行機は飛べないと言いました。すべては運ぶにはもう一度往復する必要がありました。二人は追加料金を払いたくありませんでした。二人が荷物を減らして多少の追加料金を払うことを約束したため、パイロットは飛行機を飛ばすことをしぶしぶ承知しました。飛行機が離陸すると二人はうまくやったと北総へ見ました。しかし数秒後、飛行機は失速して湖の端の広く平らな沼地に墜落してしまったのです。飛行機が失速したのは地面降下と呼ばれる現象が現れる区域から脱出した時でした。地面降下は翼が地面に接近した時、その間の空気が圧縮されて生じます。この話の場合、飛行機が地面降下区域を脱出して機首をゆっくりと上げるには、機体の揚力とパワーが必要でしたが、それができなかったのです。幸い誰も大きな怪我はしませんでした。意識が戻り、釣り人の一人が何があったんだともう一人に尋ねました。彼は答えました。離陸に失敗したんだ。去年墜落したところから100メートルぐらいしか離れていないな。この二人の釣り人のように、私たちも時々、個人の事情に合わせて、近道をしたり、修正すれば、神の戒めをもっと簡単に守れるはずだと思うことがあります。このような考えでは、神の律法に厳密に従えば祝福を受け、従わなければ予測通りの結果になるということがわかりません。教会の大官庁に任命された時、ハロルド・B・リーは言いました。教会の安全は、戒めを守る会員たちにかかっています。戒めを守るとき、祝福がもたらされます。戒めを守らないことを選択するには、次のようなものがあります。第一に、自分には当てはまらないと考えているとき。第二に、それは大切ではないと思ったり、第三に守るのが難しすぎると考えている時です。ソロモン王統治が終焉を迎えようとしていた頃、預言者が言いました。私は必ずあなたから国を先離して、それをあなたの家来に与える。まもなく預言者アヒアは、ソロモンがヨセフの家のすべての強制労働の監督をさせた手腕のあるヤラベアムこそがその家来であることを知りました。ヤラベアムは任務上住まいとしているエフライムの産地からエルサレムの都まで幾度も旅をしなければなりませんでした。そうしたある時、アヒアは道で彼に会い、こう言いました。私はあなたに重不足を与えよう。そして命じました。もしあなたが私の道に歩み、私の定めと戒めを守るならば、私はあなたと共にいてイスラエルをあなたに与えよう。アヒアの予言を知ったソロモンはヤラベアムを恐れ、彼をエジプトに追放しました。ソロモンが死ぬと、ヤラベアムはエジプトから戻ってイスラエルの北部に住み、北の十部族を治め始めました。ところが、王国を治めるヤラベアムの計画は善と悪が混じったものでした。民にとって宗教的に大きな意味のある町、シケムを国の都としました。しかし悲しいことに彼は礼拝にサタンの儀式を持ち込んだのです。ヤラベアムは神の戒めの中には自分に当てはまらないものがあると考えました。その結果彼の子孫はすべて殺され、また神聖な儀式に異教徒の慣習を持ち込んだために、イスラエルの十部族は後に受け継ぎの地から追われることになりました。翼が持ちこたえられる以上の重量を積んで地面降下から脱出しようとした飛行機が不幸な結果を招いたように、神の律法を一部、あるいは選択して従っても、従順な人に用意されている祝福をことごとく受けることはできません。第二に、数十年後、スリア軍の英雄大勇士、ナーマンは、ふるさとからユダヤへ行き、ユラム王に重い不病を治してほしいと懇願しました。 ナーマンは預言者エリシャのもとに行くように言われました。エリシャは彼に使者を使わせて言った。あなたはヨルダンへ行って七度身を洗いなさい。そうすれば清くなるでしょう。預言者が清くなると約束したにもかかわらず、ナーマンは腹を立てました。エリシャは直接彼に会おうとせず、さらに無礼なことに小さく泥で濁ったヨルダン川で七回洗うよう指示したのです。国での地位と身分にふさわしい、もっと立派で目立つ治療法でなければ彼のプライドが許されなかったのです。ナーマンにとって幸いだったのは、預言者が何を言ったとしてもその通りすれば死の祝福が来ますとしもべたちが説得したことです。ナーマンは言われた通りにヨルダン川で体を洗いました。そして従順の結果として皮膚病は癒されました。重要かどう些細なこと、ことかに関わらず、死の戒めに従順であれば約束された祝福が必ず与えられます。第三に、預言者リーハイは主の命令に従って家族を荒野に連れ出しました。荒野について最初の2、3週間にリーハイは年上の息子たちレーマンとレミュールを教えていました。主の戒めを守ることにおいて固く堅固として揺るぎなくあるように。しかし預言者がユダヤ人の記録が載っている真鍮板を取りにエルサレムへ戻るよう命じたときに、この二人は難しいと言って反発しました。兄たちは不満を漏らしましたが、ニーファイはその信仰により、また主の命令に従うことによって真鍮板を手に入れることができました。そのおかげで国が築かれ、言語が守られ、その後の何世代にもわたってイエス・キリストの福音が教えられました。自分の置かれている状況は特別なので、主の律法を守ることが難しい、恥ずかしい、あるいは苦痛だと言って、自分の不従順を正当化しても、主は理解してくださるだろうと考えることがあるかもしれません。しかし表面的にはどれほど大変であっても、与えられた責任を忠実に従順に果たすならば、主は導きと助けを平安を与えてくださいます。預言者ジョセフ・スミスはリーハイ書を翻訳した最初の手書き原稿116ページを有力な友人であるマーティン・ハリスがペンシルバニア州ハーモニーからパルマイロに持っていくことを二度主に嘆願しました。主の勧告は二度とも原稿ハリス氏に渡してはならないというものでした。マーティンが原稿を欲しがったのは彼の仲間に彼について、また彼とジョセフ・スミスのとの関係についての噂を広めさせないようにするためでした。三度目の懇願を受けた時で、主はジョセフの願いを受け入れられました。マーティンは原稿をなくし、その結果長い間ハンは預言者ジョセフ・スミスから取り上げられました。痛みを伴うこの教訓からジョセフはこう言いました。私は次のような規範に従うようにしています。主が命じられるならば行いなさい。これは私たちの規範にもすべきですし、することができます。私たちが主の戒めを守れば、主は確かにそれに応えてくださいます。主はこのように約束しておられます。私の戒めを守り、最後のまで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。さらに勧告をお与えになりました。主なる私は私を恐れる者に憐れみ深く、かつ恵み深く、また最後まで義をもって真理にかなって私に仕える者に誉れを与えるのを喜びとする。主の戒めに従順であることは、選んだ道に対し自信を与え、努力する私たちを教え導いてくださり、そして救い主イエス・キリストのようになり、御地の身元へ帰る力を与えてくれます。イエス・キリストの福音の儀式と、立法の儀式と戒めに対し一層従順となるように日々努力し、それによって主が私たちを一層豊かに祝福してくださるように祈っています。神の命令に従うことによって天の祝福がもたらされます。天の御父と御子イエス・キリストは生きておられます。モルモン書は神の御言葉であり、トーマス・S・モンソン大官長は今日主の預言者であることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。